イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。主に感謝を捧げてまいります。皆さんおはようございます。また、インターネットを通して礼拝に参加して、おられる方々おはようございます。こんにちは、こんばんは。先ほどお明かししていただきましたけれども、チェコポーランドチームですね、祝福され、日本から使わされた11名無事に、祝福のうちに帰国することができました。少し帰りの飛行機は遅れたようですが、またチェコに行くときにもちょっと飛行機が遅れたんでしょうかね、なんか急いでいる様子がブログに書いてありましたけど、すべて守られたことを感謝いたします。チェコでは、聖会集会が3回ありましたし、またポーランドでは、集会が1回ありました。今証ししてくださったように、とても祝福してくださり、して毎回夜は教会の方々がお食事を用意してくださったという、本当に祝福されたチームでした。お祈りをありがとうございます。それからですね、皆さんもご存知かと思いますが、カンボジアの孤児院の子どもたち9名ですね、ルツ・前田副牧師とともに今日本に来られています。先週の、火曜日の夜ですね、10時少し前だったと思うんですが、来られました。で、毎日いろんなところに行って楽しく過ごしている様子が、ブログがたくさん上がってますので、先週はチェコのブログとカンボジアのブログを見てたら、ブログですごく時間を費やすというくらいたくさん上げてくださっていました。で、子どもたちが一つ一つが物珍しく楽しく、また美味しく物を食べている様子が伺いましたね。で、カンボジアに立教っていうのがないらしいんですね。ですから立教に上がったらなかなか子どもたちが降りてこなかったとか、私たちがこう考えられないことがいっぱい起こって、で、あと一人の女の子ですね、ソフトクリームを食べたんですけれども、すごくゆっくりゆっくり食べてるんですね。で、なんでかっていうと、普通食べられないので大事大事に食べてきたら、そしたら溶けてきて慌ててうわーって言ってるところがありました。で、私たちには本当に考えられないいろんなことを子どもたち、体験していますね。で、金曜日の夜はですね、暴力グループのコンサートに招待されて、埼玉リンマまで行ってました。で、帰宅は深夜1時を回っていたということで、少し皆さん疲れてたようですが、若者ですから一晩寝たら次の日はもう元気で、していましたね。で、ちょっとルツ副牧師が、毎日行ってますのでね、子どもたちと一緒にちょっとお疲れのようで、翌日は少し休んでるようなことが書いてありましたけれども、本当に皆さん元気にいろんなところで楽しんでますね。日本を、いろんなまた学びがあったりすると思いますけれども、今日はですね、アンテオケで共に礼拝を捧げていると思います。その予定になっておりますので、捧げているのではないかと思いますね。で、今オンライン教会礼拝してますので、日本語の賛美もよく知っているので、一緒に、賛美できていると思います。で、またオンライン礼拝ではなくて、実際のそのアンテオケで礼拝に参加するということがまたすごく恵みではないかなと思います。思いもがけずにね、今回この10名の方を紹介してくださって本当に感謝しています。またですね、郡山のファミリーホームですね、ついに認可がおりました。それで、ずっと個人が立ちましたということを私たちは信仰で宣言していましたけれども、ついにもう認可がおりまして、これで全てが整いましたので、これから子どもたちを受け入れて働きが進められていくと思います。で、日本各地にこのファミリーホームが、これが第1号ですけど、建てられていきますね。で、また世界に個人の働きは広がっていくので、お祈りください。で、先週の礼拝の中で、アンテオキの礼拝の中でパウロ牧師がおっしゃってたんですけれども、これからの働きのためにどのような体制を持ってやっていくかということを今祈っているということをおっしゃってました。で、新しく NPO を作って行うのか、その時おっしゃってたことなんですが、また社会福祉法人を作って行うのか、また今の石田の石の NPO を切り替えて行うのか、で、もう一つはこのからし種の会にこちらのカバーリングに入っていただく。で、この場合はからし種の会の方々のこの ご意見もありますので、それが必要ですけれども、こういうなんかいろんなことが今この出ているそうですね。ですから御心がなるようにさらにお祈りしていただきたいと思います。で、7月はですね、またいつも言ってますように4日から6日関西カリスマ聖会、兵庫は6日の1時半からの予定になってますがあります。で、パトモスチームが7月の7日から16日にあります。ですから、パウロ牧師はこちらに来られた翌日がパトモスチームなんですが、ただパトモスチーム今回出るのが夜なんですよね。だから少しまあ朝早いのではないからいいかなと思うんですがあります。そして、いよいよ白馬キャンプが7月26日から29日、26日プレキャンプになりますがあります。で、関西ではまたバスをチャーターしていきます。で、今回はですね、今までにない関西からたくさんのチームが出場します。子どもたちのチームではポイントオブジョイですね、それからテバが出ますし、ヤングレではルッちゃんですね、神戸のルッちゃんが出ます。それから、一般の方ですね、一般の方ではシエルとスプレンダーと、それから神戸西教会がライチャスネスっていう名前に変わりましたけど、ライチャスネスが出ますね。で、それと京都の野木さんが次点枠だったんですが、次点枠が通ったんですね。ですから次点枠から上がって出ますので4チーム出ます。で、なんと全部で関西から7チーム出ます。初めて、こんなにたくさん出るのは初めてだと思うんですが出ますので、ぜひ参加してくださって、応援のしがいがありますから行っていただきたいと思います。で、今日また1分動画を見ていくんですが、今日はですね、世界教会史の2番になります。で、世界教会史の2番で中世の教会史1ということで、今日は1分動画を見ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。今回は世界教会史の2回目です。教会の歴史を大きく古代、中世、宗教改革から現代までと3つの時代に分けることができます。今回は中世の教会史1です。590年ローマ教皇となったグレゴリウス1世は東ローマの影響から離れ、フランク王と協力してローマを戦乱から守り、ゲルマン民族への宣教を進めます。また教皇を頂点とするピラミッド型の教会組織体制を確立し、以後約1000年の中世ローマ教会の基礎を築きました。8世紀にはフランク王ピピンが教皇にイタリアのラベンナ地方を領土として捧げ、教皇は国家と同様に領土を持つようになります。教皇は800年にピピンの息子カール大帝にローマ皇帝としての帝位を授けるなど、宗教的政治的権威を高めていきました。教皇は国家は教会に服従すべきと考えましたが、国家の力が強まる中、国家は教会に服従しなくなります。領土内の聖職者を任命していた国王に対し、任命権を持つのは教会であるとして、教会と国家が対立します。1076年には神聖ローマ帝国の皇帝が教皇に退位を求めて逆に破門され、翌1077年涙ながらに教皇に許しを求めたカノッサの屈辱という事件も起こりました。なお、ローマを中心とする西方教会とコンスタンティノープルを中心とする東方教会と流れが分かれつつ統一を保っていた教会ですが、この時代に大きく2つに分かれます。8世紀から9世紀にかけて東方教会では偶像崇拝的であるとして聖像を禁止します。西方教会はゲルマン民族への伝道に聖像を用いていたため、これに反対し対立します。最終的に聖像は認められることになるのですが、溝は深まり、その他にも神学上の意見の違いが積み重なり、1054年、ついに西方教会と東方教会は互いを破門する形でローマカトリック教会と正教会に分かれました。この時代、宣教の働きも大きく進みました。ヨーロッパ各地に建てられた修道院を中心に、 異教徒への宣教が進められ、9世紀から11世紀にかけ、デンマーク、ノルウェー、スウェーデン、ハンガリー、ポーランド、ロシアなど北欧、東欧の国々が次々とキリスト教国とされていき、キリスト教を中心とするヨーロッパ世界が形作られていきました。それではまた。
今日は世界教会史の2番で中世の教会史ですね。で、教会の流れというのは大きく教会の大きな流れというのは、まずペンテコステの時に聖霊が注がれて、そして、教会時代がスタートします。ここが初代教会ですね。まず初代教会がスタートします。で、教会というのは皆さんご存知のように、ギリシャ語でエクレシアと言いますね。建物ではないですね。神を信じる方々のこの集合体、それがエクレシアですね。で、聖霊が注がれて、初代教会がスタートし、聖霊時代がスタートし、それで同時に、終末がスタートするという形になります。で、これからですね、初代教会から今度は西方教会と東方教会ですね、ここに分かれていきます。西方教会とそれから東方教会ですね。ここに分かれます。で、西方教会っていうのは、これは、ローマカトリックですね。そして東方教会っていうのは正教会。大きな流れとしたらそうですね。で、これはロシア正教とか、ちょっと小さい見えないですね。ロシア正教とか、ルーマニア正教とか、あとギリシャ正教とか、このように、ありますけれども、このようになっていきますね。で、それからですね、このローマカトリックから今度は宗教改革が起こりまして、そしてローマカトリックはこのままこう行くんですが、1517年に宗教改革が起こりまして、ここでプロテスタントができますね。ここからプロテスタントが、スタートします。で、プロテスタントっていうのは抗議するものっていう意味ですね。ですから最初の聖書の教えに戻ろうとしてできたのがこのプロテスタントです。で、今これがこのようにして現在に至っている。これが教会の大きな流れになります。で、今日のところというのは今日の1分動画は中世の教会史1ということで、590年にグレゴリウスがローマ教皇となるわけですね。で、教皇を、頂点としてこのピラミッド型の教会組織ができてきます。そして、組織体制が確立して、教皇が宗教的にも政治的にも力を持ってくるんですね。で、ところがですね、国家がだんだんこう強くなってくると、国家がこの教会に服従しなくなってきます。で、ここで、教会と国家が対立するようになってくるんですね。で、前回学びましたけれども、ローマ帝国が東西に分裂したときに、このローマを中心とした西方教会、そしてコンスタンティノープルを中心とした東方教会、これにこの分かれて、でも流れが2つあるんですが、統一を保ってこうずっと来てるんですね。 で、今日はそのところでしたね。それが神学上の聖像とか神学上の意見の違いからこの、ローマカトリックと正教会に分かれたっていう、今日はこのところでした。まだこちらはまだ行ってませんけれども、今日はこのところですね。そして、宣教の働きに大きく進んで、キリスト教を中心とするヨーロッパ世界の、形成されていったという、今日はちょうどこの分裂して、前は流れを持ってきたんですが、この違いによってここローマカトリックと正教会と分かれたという、今日はこのところを学びました。で、しかし教会のもとはですね、この初代教会です。これが教会のもとですね。それで、いろんな教会が出てくるんですが、この初代教会、この初代教会が理想であって、そして原点です。で、聖書に教会と書かれているのはこの初代教会のことですね。ですから、書かれていますし、そこに五職とか賜物とか、また宣教のことが述べられています。そこにこの教会の中心的なポイントがありますね。で、私たちはこの初代教会、この初代教会を求めています。で、すべての教会はですから、初代教会に習うものとなるべきですし、またその他の教会はそこに戻るべきですね。これが神様が言われる教会です。今日はこの教会について学びました。それでは、早速ですけれども、今日の御言葉に入っていきたいと思いますが、今日は使徒の働きの4章の19から20節ですね。ここからですね、聞き従いということで今日は学んでいきたいと思います。今日は使徒の働きですね。4章の19から20節このところからですね、神に聞き従うということで学んでいきたいと思います。聞き従うということは最も本当に大切なことですので、神に聞き従うですね。で、初代教会がスタートして一気に3000人が救われたということが聖書に書かれています。で、一気に3000人になるんですね。で、そうするとなぜ日本に救いが起こってこないのかなってこう皆さん思うかもしれないですね。今日もこうお互いに顔を見合わせるとずっと一緒だった毎週毎週お会いしている方々で、なんで人が増えないのかなと思うかもしれないんですけども、それは神様の特別な計画があるからなんですね。ですからある時から一気に増えてきますので、用意していただきたいと思います。で、今年リバイバルキャンプの中で、カナンの地に入った。で、これから本格的なこの占領の歩みが始まるので、聞き従いの体制をしっかりと強めなさいということが語られました。で、日本にリバイバルが起こって、その働きは世界中に広がっていくんだ、その時が来たんだということを今年神様は語ってくださいましたね。で、日本のリバイバルの鍵の一つは聞き従いですね。聞き従うということは聞かない日はないと思いますけど、聞き従いです。で、初代教会の働きが進んでいった、その中心というのはやはり聞き従いです。初代教会の、弟子たちが忠実に聞き従っていった、そこでこの働きが進んでいったんですね。で、イエス様は復活されて天に上げられる前ですね、弟子たちに、都にとどまって祈っていなさいっていうふうに語られたんですね。ルカの24章の、49をちょっと開いてみましょうか。ルカの24章の49節ですね。ここでこのように言ってますね。さあ、私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。 あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。これ都にとどまっていなさいということを言うんですね。あの使徒の働きのこの最初の一章の4節でも、このように言っていますよね。彼らと一緒にいるときイエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。都にとどまりなさいということを言っています。であのイエス様が十字架にかかられた後、弟子たちはですね、この自分たちも捕らえられるんじゃないかとこう恐れたんですね。ですから、逃げようと思えばどっか遠くに逃げることもできたかもしれないですけれども、あのイエス様は、都にとどまっていなさいというふうに言われたんですね。そして、言われた通りに彼らは都にとどまっていました。そしてイエス様が昇天されて10日後ですね、あの聖霊が下られて彼らは聖霊にこの満たされる。そのことが人の働きの2章に書いてありますけれども、満たされるんですね。で、彼らの最初の伝道っていうのはユダヤ人伝道でした。で、ペテロの話を聞いて1日に3000人が救われたということはこの2章に、書いてありますね。2章の41節に人の働き書いてあります。で、またですね、生まれつき足の泣いた人が癒されたのを見て5000人が救われた。3000人が救われ、5000人が救われた。そのようなことがあの記述があります。で、ユダヤ人伝道ですから、あのその人たち3000人5000人の人たちですね、ユダヤ教からキリスト教に改宗していったということですね。で、イエス様のこの指示に従って弟子たちが都にとどまっていた。で、聞き従って都にとどまったときに約束の聖霊が与えられたんですね。で、その聖霊を受けて、そして聖霊の力が与えられたわけです。ですから、その聖霊の力を受けて弟子たちがこの福音を語ったときに、賜物を用いたとき、教会の働きは力強く進んでいきました。あの、前に、パウロ牧師もずっと前のことで、あの、聖霊のバプテスマを受けてからというのは、この言葉に力があって、たくさんのこの救いが起こるというか、あの、前とも本当に違うということが書かれていますけど、この聖霊のバプテスマを受けた後ですね、弟子たちに力が与えられて、そして働きが大きく進んでいきました。でも、パリサイ人や立法学者たちは、この神の御業が表せるの面白くないですね。ですから、あの、彼らを捕らえたんですね。ですけれども、この実際に彼らを通して神の業が表されているので、この罰することができないんですね。それでどうしたかっていうと、この今日の、御言葉の箇所、4章の19、20ですけど、その前の18節ですね。そこで、あの、こういうふうに言ってるんです。そこで彼らを呼んで、一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならない、というふうに命じた。捕らえたりすることができないので、一切語ったり命じたりしてはいけない、ということを、この言うわけですね。で、それに対して、あの、今日の御言葉ですね。ペテロとヨハネは彼らに答えていった。ですから、一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないというふうに命じられたことに対して、神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が、神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。はっきりと大胆に言うんですね。で、イエス様が捕らえられたときは本当に恐れていました。ユダヤ人を恐れて隠れていました。ですけれども、この聖霊が下られ、聖霊の力を受けたときは、彼らの信仰が固くなって、はっきりとここで、神の前に正しいかどうか判断してください。聞いたこと、見たこと、これ話さないわけにはいきません。はっきりこう述べているんですね。で、そこが今日の御言葉ですね。で、私たちがですね、信仰の歩みを始めると、神に従うか、また肉に従うか、という選択がいつもあります。毎日あります。で、今日も今までに会った方がおられるかもしれないんですけども、もういつもその選択ですね、私たちの前には。でも私たちが、この神のものを選んで従っていくときに、そこに私たちの最善が用意されていますから、私たちは神のものを選び取って、この、行きたいですよね。で、じゃあ神のものを選択して、神に従うためには、じゃあどうすればいいのか、ということになるんですが、 今日は4つのポイントで、お話しさせていただきます。で、従うためのこの4つのポイントですね。で、まず1番は信仰が必要なんですね。ポイントの1番ですね。1番、これは信仰です。聞いて従うわけですね。ですから神は私たちに語ってくださいます。例外なく神を信じる人々に語ってくれます。で、私たちはその神の声を聞くことができるんですね。ですから神が語ってくださって私たちはその声を聞くことができるんだというその信仰ですね。その信仰が大切です。で、ヨハネの福音書では羊はその声を聞き分ける、羊飼いの声を聞き分けるって書いてあります。私たちは聞き分けることができるんですね。ですから、この私たちは、神は私たちに語ってくださり、私たちはその語りかけを聞くことができるんだっていう、その信仰です。もし聞けないと思ってしまうと、聞けないっていう信仰に立ってしまいますので、語ってくださっても聞くことできないんですが、この聞けるという、その信仰に立つことが大事なんですね。で、もちろん赤ちゃんでも生まれたては喋ることもできません、だんだんだんだん成長するに従ってこの聞くこともできるし理解することもできるし、そのようにして成長していきますから、じゃあクリスチャンになったからって最初から完璧に聞けるわけではありませんね。それは信仰に応じて、クリスチャン生活をしていく中でこの一つ一つ神様が成長させてくださいますから、そういう成長の段階っていうのは確かにあるんですけれども、でも私たちは聞くことができるんですね。だから聞けるんだというところにぜひいつも立っていっていただきたいと思います。で、聞くためにはやっぱり、神様に心を向けていないと、テレビを見ながら誰かがなんかね、ふーんとか生返事してたら全然違う返事だったりすることがありますけれども、心を向けることが大事ですね。で、語ってくださるという信仰で、で、また聞きたいという願いを持って聞いていく。で、神の語りかけを聞いていく。そのことがまず、一つ目、大事ですね。で、そして、今度は祈りですね。二番目としたら、今度は祈りです。二番目のポイントは、祈りです。神との交わりの中心は祈りですね。で、私たちはこの肉の体っていうのは物を食べて呼吸して生きていますけれども、この祈りは私たちのこの霊的な呼吸ですね、呼吸のようなものですね。ですから呼吸しなかったら息苦しくなってきてしまいますよね。で、神はどのような方か知るためにはこのまず交わらなければわからないですね。私たち人間、実際的なこの人との交わりでも、交われば交わるほどその人の特徴とか、分かります。ですから、交わりが必要です。で、また私たちは日々罪を犯すものです。今日来るまでにも何か、大きな罪、小さな罪、ちょっとしたことで犯しているっていうことはあると思いますけれども、ですから、悔い改めの祈りをする。また、私たちの願いを聞いてくださいますので、願い求める。いろんな自分の願いを神様に求めて祈る。それからまた、この聞き従いができるようにですね、私たち自分の力で聞き従いできないことは皆さんも十分、体験していると思いますね。ですから聞き従いができるように、この祈るっていうことも大事ですね。で、よく祈祷会などで、祈るときにですね、間違っても御心を行えるようにっていう祈りをされるのを聞いたことある方もおられるかもしれないんですけども、私も最初よく分からなかったんですね。間違っても御心を行う、でも根本が間違ってるのになんでかなみたいな、そんな思いがあったんですけど、これは間違っても御心を行えるようにっていう祈る、そのことの意味は、もし私たちが間違ったとしてもですね、そのことも神が益としてくださって、でそれが御心を行うことになるように、行えるように、間違ったことも神様が益としてくださって御心を行えるように、そういう意味なんですね。ですからそういう祈り、また分からなくても気づかなくても、これが御心だって分からない、気づかない、でもそんな中でも御心を行うことができるようにっていう、このような祈りですね。 その、祈りを祈ってください。で、4月の初めでしたね、サリ宣教師が選挙報告会として、日本滞在の最後に、この兵庫で奉仕をしてくださったんですけれども、その時に最後の奉仕が、関西ですっていうふうに、パウル牧師から、森牧師が、聞いたそうなんですね。で、その時に、なんでかなみたいな感じで、横浜とかなんかの方が近くていいんじゃないかなとか、なんかそういう考えもあったそうですが、またこちらに来ると、近くに来られてたらいいんですけれども、もう、ご自分の家から来ますので、交通費もかかるし、なんかよくわからなかったんですけれども、そうだということで、それを受けたんですね。最後の奉仕が関西ということで。で、その時に、午前中は神戸で奉仕されるので、午後は、大阪で行おうかなと思って、その国会を。思ったそうです。でも兵庫はちょうど日曜日でしたし、場所も借りてるし、また兵庫は自分が牧会している、ご自分が牧会している教会ですし、また終わった後伊丹にも近いですし、そういういろんなことも考えて、そして兵庫になったんですね。ですからいろんなこう実際的なことを考えて兵庫になったんです。で、サリ宣教師は献身する前に大阪で働いておられたんですね。ですから大阪がとても好きだってことをおっしゃってて、大阪が第二のふるさとのようだっていうこともおっしゃってたんですね。で、てっきりサリ宣教師も大阪で、奉仕をするんだろうなと、関西なのでと思ってたっておっしゃってました。で、ところがですね、集会が始まって、この奉仕の直前にこの聖書を開いたんですね。そしたらサリ宣教師は聖書の、内側ですね、そこに表紙の内側ですね、洗礼を受けた時の写真が貼ってあるそうなんですね。で、それを見てはっとこう気づかされたっておっしゃってました。で、なんでかと言いますと、洗礼を受けたのは兵庫県の三田だったんですね。三田の奥の方の中で受けたということをおっしゃってました。ですから、この申請した場所ですね、そして、洗礼を受けたその、兵庫県ですね、そこにこの戻されて再びゼロからのスタートを主は望んでおられるということが分かったということ、先週の御声新聞の最後のページにで、そこのことも書いてありました。ですから、この兵庫でするということを全てを理解してしたわけではないんですね。いろんな現実的な、あ、この方がいいかな、あの方がいいかなでこうなったんですけれども、でも御心を行えることができるようにって祈ってると、この気づかないところでちゃんと神様が整えてくださって御心が行えるようになっているって。ですから祈りっていうのは大切ですので、ぜひ祈っていただきたいと思います。で、3番目は今度は聖書ですね。聖書を読むことです。3番目は聖書ですね。神の語りかけの中心は聖書です。で、祈りと御言葉っていうのは交わりの中心ですので、ぜひ聖書を読んでいただきたいと思います。で、デボーションの箇所がこの修法にいつも書いてありますよね。兵庫とアンテオケのデボーション箇所が書いてありますので、そこをまず読んでいただきたいと思います。で、読むときにもですね、語りかけを聞くという、また語ってくださるという、そういう姿勢で読むことをしてください。また読む前にですね、神様、今日も御言葉を与えてくださることを感謝しますって、ちゃんとあなたが与えてくださる言葉を聞くことができるようにというふうに、この祈ってから読むということもしてください。で、1回読んでもなんかよく分かんなかった、2回読んでもなんかよく分かんないなって、3回読むって、そういうふうにこう読んでいってください。で、ある説が特別にボンとこう語られたり、また時にはこう一章、その章全体を通して、こういうことを言ってるのか、本当にこの祈りということは大切なんだなとか、感謝するということは大切なんだな、見分けが大切なんだとか、いろんなこう一章全体を通して言っていることがありますね。ですから、そういう時はそれを受け取ってください。で、もし読んでもなんかよくわからない、そうなったらちょっと気になる言葉とか、また好きな言葉とか、そういうものを今日この言葉を与えてくださったことを感謝しますって言って、またその言葉を受け取っていただきたいと思います。で、旧約聖書はですね、1日3章ずつ読みますと、
1年で1回通読することができます。旧約は1日3章ずつで1年で1回通読できますね。で、また新約聖書は1日1章読むと1年で1回通読することができます。で、詩編はたくさんの約束の言葉が あるので、読むことをお勧めします。で、詩編はですね、1日5編読むと1ヶ月で1回通読することができるんですね。また箴言というのがありますよね。あるいは31章まであります。ですから、その日にちのところ、今日でしたら19日でしたら19章ですね。そのようにして読んでいくと1ヶ月で1回読めます。ただし、30日の月もありますし、また28日の月もありますから、そういう時はちょっと2章3章ということになりますけれども、そのようにして1ヶ月で読むことができます。で、いろんなこう聖書の読み方があるんですね。ですけれども、そういういろんなありますけれども、ぜひたくさん読んで、そして御言葉から語りかけを受けて、またこの御言葉を受け取っていただきたいと思います。で、それが聖書ですけれども、4番目ですね、これは教会になりますね。ポイントの4番目、これは教会です。この権威と秩序に従いつつ、教会に語られていることを示されていることですね。それを受け取っていくということです。先ほど孤児院 の, 日本の児童養護施設の、認可が下りたというお話をさせていただきましたけれども、この一番最初、パウロ牧師に、日本に孤児院を作りなさいというふうに神様は言われたんですね。で、伊勢主のスタッフに、建設のための準備をしてくださいというふうに伝えたときに、その方々はできませんという答えをしました。でも実際に見ると、社会福祉法人を作るのは大変だし、お金もないし、実際には本当にそうなんですね。できないんですね。で、この人間的な思いからできませんって言ったんですね。だからこう聞き従うことができなかった。自分たちのこの判断が中心になってしまったわけです。でも、パウロ牧師は神が語られたのでできるっていう、ところに立っていきました。ですから、今まだ続いているかどうかわかりませんけど、本当に小さな献金でも、塵も積もれば山となる献金とか言って、アンテオ家もね、ありましたけれども、本当にそういう小さなところから始まっていきました。で、孤児院が立ちましたっていう、信仰の告白もし続けていきました。で、その中でですね、神様が本当に語られた通りに、土地が与えられ、建物が与えられ、そして今、この、認可がおりました。実際に働きが始められる、すべてが整っていったんですね。ですから、この教会に語られたこと、それに従っていくというか、とっても、大切です。で、この場合は、スタッフの方々は、できないと言ってしまったんですけれども、建てられた器が従ったので、この孤児院ができました。で、先ほどサリーさんの、宣教師のお話もさせていただきましたけれども、このサリー宣教師もですね、今、チェコで本当に大きく用いられていますけれども、以前に、このドゥロス号っていう船なんですけれども、世界中を、回って宣教するという、そういう船なんですね。で、そこに、もう自分の部屋もあるということで、お金も払ったということですが、乗ることが決まっていたんですね。で、もう自分はそれが、御心だろうと思って、そのようにしました。でも、まあ、どこかにちょっと不安があったのかどうかわかんないんですけれども、アンテオ家の礼拝に来て、御心かどうか祈ってくださいっていうふうに言われたんですね。で、パウロ牧師が祈りましたら、それは全く御心ではないっていう、そういう、ことを聖霊様が言われたんですね。これは予言なんですが、予言の言葉なんですけれども。でも非常にがっかりしたと思うんですね。もう怒りが来たっていうことを言ってましたけれども。で、もうこの方とは終わりかなって思ったら、その日の同じ夜の、また夜の聖会に来られたんですね。で、また祈ってくださいっておっしゃったんです。で、今度祈りますと、今度はこのいろいろな国を回って宣教するのではなくて、あなたの召しは一つに国にとどまって宣教することが、 あなたの召しです、御心ですというふうに語られたんですね。この2つとも予言ですので、もちろん予言は正しく吟味しなければいけないですね。で、個人に語られた予言の最終的な吟味の責任は個人ですので、最終的な判断は個人がしていただきたいと思いますけれども、この吟味してそういうことなので、サリ宣教師は思いとどまったんですね。もうお金も払い、部屋も与えられているのに思いとどまって、そして主に従ったんです。で、それから、3ヶ月か半年とかおっしゃってましたけれども、ある一定期間が経って道が開かれて、チェコに使わされていきました。で、チェコで働きが始まったんですね。で、ご存知のように一回こう惑わされて、7年間というこのブランクがあるんですけれども、また戻って、そして今本当に大きく用いられています。で、これも教会の恵みですよね。もう自分の判断だけでしたら、その船に乗って行ってしまうと本来の召しと違いますので、今みたいに祝福はないのではないかなと思います。ですから、これは教会の恵みですね。で、今日はこの私たちが聞き従っていくために、じゃあどうすればいいか語ってくださるという、その信仰ですね。それから祈る、で、聖書、教会という、この4つのポイントで今日は学んでいきました。で、これらを通してこの神に聞き従う道をですね、ぜひ選び取っていっていただきたいと思います。この自分が の方がいいだろう、この方がいいだろうといろいろこう私たちは思いますけれども、神に聞き従う道が私たちの最善の道ですね。祝福であり、最善の道であり、勝利の道ですので、ぜひこれらの方法を通して選び取っていっていただきたいと思います。でも何の間違いもなく選び取りたいですけれども、やはり間違えることもあります。でも、その時に間違ったからって、そこでもう、ああ私は間違ったからダメだ、そこで終わってしまうのではなくって、そういう時は悔い改めて、そして、祈ってください。悔い改めれば神様はどんな罪でも許してくださいます。ですから、悔い改めて、で、ここから間違ったらここまで戻り、ここから間違ったらここまで戻り、その間違ったところに戻って、聞き従いを、再スタートさせていっていただきたいと思います。聞き従うということは毎回毎回語られることですけれども、本当に私たちが神様の、御心を行っていく、そのことのために、このようにこの方法がありますけれども、その方法を通して御心を選び取り、そして祝福を受けていっていただきたいと思います。私たちが祝福を受けるということは、この世の人にその祝福が流されることですので、ぜひ、聞き従いを強めていっていただきたいと思います。それでは、今日はこれで、メッセージを終わらせていただきます。愛する天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。今日は聞き従うということについて4つのポイントを通して学んできました。この終わりの時、厳しい時代ですが、私たちがこの一つ一つのポイントを用いつつ、忠実にこのあなたの御心だけを選び取り、聞き従っていくことができるように導いてください。この時を感謝し、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。では、いつものように癒しの祈りをしていきたいと思います。今全員でここで、罪の悔い改めをしていきたいと思います。共に祈りましょう。また、神様はこの癒していただきたいというその願いを聞いてくださいますので、今願い求めるときを持ってまいりましょう。天の父の神様、今あなたがこの場にご臨在され、イエスの働きを豊かに成してくださっていますことをありがとうございます。どうぞお一人お一人の体に触れ、精神に触れ、完全なる癒しと解放を与えてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神に働く
病の力を縛る。イエスキリストの御名によってお一人お一人の体と精神に働く病の霊を去り、イエスキリストの御名によってお一人お一人の体と精神に命ずる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストの御名によってお一人お一人の体と精神の癒しを宣言します。感謝します。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それではハレルヤを賛美し、聖会を礼拝を閉じたいと思います。どうぞお立ちください。それでは報告をさせていただきます。週報の内側をお開きください。1番、夏の白馬キャンプはプレキャンプが26日、本キャンプが27日から29日となります。参加登録費は大人3500円、中高生1500円、小学生以下500円ですね。保険料が含まれます。参加登録費は宿泊費とは別になります。保険料のほか会場費とか機材レンタル、事務レンタル